市長と語ろう。今日のテーマはクールチョイス、我が家のエコライフです。クールチョイスとは、地球温暖化の原因である温室効果ガスを削減するための国民運動のことで、生活の中であらゆる賢い選択をしていこうという取り組みです。お客様は広報島田6月号クールチョイスの紹介ページにも登場した藤森千尋さんです。藤森さんは2人のお子さんの育児とセラピストの仕事を両立している傍ら、茶娘としても活動されています。
こんにちは、藤森さん。
こんにちは。
サラマッダタンクシニ
パギー、
いやさまさま。今インドネシア語でご挨拶が始まりましたが、今日のゲストはですね、バリ島にセラピストとして留学して、現在もですね、今年は6月にお子さん2人とバリ島に行っておられるという藤森さんでいらっしゃいます。今日はエコライフについていろんなお話を伺いたいと思います。よろしくお願いをいたします。
お願いします。
はい、まずですね、バリ島の出会いみたいなところお話聞かせていただけますか。
バリ島はちょうど震災、東北の震災の時に私バリ島にいたんですけど、その時は2週間の孤児院のボランティアで行きました。それからいろいろ回ってみたり、向こうの人と接してるうちにそういろんなものに魅せられて、そのまま仕事もバリ島絡みの仕事になりました。
バリのどんなところに惹かれたんですか。
すごい、なんていうんですかね、生活が自由なところ、うん、やっぱこう靴もあんま履かないし、自然と住んでる人が身近なので、やっぱ気持ちがいいですね。
そうですね、世界に残された最後の楽園という言葉もあるぐらいのバリ島ですし、インドネシア語ではジャムカレットって言って、ゴムの時間という言葉がありますよね、うん。我々みたいにきちきちと時間に束縛されるわけではなく、暮らしもまさに自然と一体になるような、そんな暮らし方だなというふうに思っています。私ももう一番初めに行ったのは40年近く前でしょうか。それから時を重ねて7年間インドネシアで暮らしましたけれども、インドネシアの他のところはイスラムが強いですが、バリ島はヒンドゥーということで、随分同じ国でも色彩も違いますし、人々の暮らしも違うかなと。そこに今はジャワ人がね、多く移住して、もともとのバリの文化とは少し違ってきている部分もあるのかもしれませんが、藤森さんがですね、今そのバリの魅力を築かれた現在、日本で、どんなふうにその、バリ島で学んだことみたいなことを日々の生活に生かしておられるのかというようなところをお話を伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、私基本虫がダメだったんですけど、はい、バリにいると、もう本当寝てる枕元で、ヤモリが鳴くんですよね。そう、でもご飯食べててもアリが普通に入ってきちゃうんですよね、ご飯の中に。そう、でもだいぶ慣れますね。で、今はその後ですね、子供を2人授かって産んだんですけど、やっぱ子供を育てるにあたって自然って大事だなって思うし、それを一緒に体験する母親もやっぱちょっと川は汚いから嫌だなとか、そう、虫は触れないから嫌だな、だと子供も楽しくないじゃないですか。ちょうどもうバリでこう鍛えられてきたので、もう全然平気、トカゲも子供より先に捕まえてみたりとか、はい、でも自然で遊ぶのがやっぱり知らないうちに子供も成長してくれるので、自然って大事だなって思いました。
そうですね、私も今のお話を聞いてて、親御さんの考え方とか親御さんの生活のスタイルってね、子供にものすごく大きな影響を与えますね。そんな中で、日頃からエコ活動を実践しておられるというふうに聞いたのですけれども、バリのエコ事情といいますか、日本との違いということで気づかれていることあったら聞かせてください。
バリはそんなにこうエコにまだ力を注いではいないんですけど、エコの面で見るとよく言えば日本の昭和なので、やっぱこうゴミがそこら辺に落ちてる。そう、でもやっぱ生ゴミもそのまま土に返すっていうのがあったり、あとはみんながみんな車を持ってるわけではないので、公共の車、バスとかタクシー、 とかそういうのがすごく発展してるので、本数が多いわけではないんですけど、すごいなんていうの、生活する人たちの流れに沿った時刻表になっていたりとかというのは感じました。
そうですね、多分バリもそうだと思うけれど、例えば空き缶一つでもね、子どもたちがそれでおもちゃを使っていたり、まさにこうすぐにゴミに出さないで使えるものはみんな使おうっていう、それが暮らしの中に生きていますよね。
そうですね、
公共の乗り物なんかもきちっきちっと時刻に、通り来るわけではないけれど、でもバス停では全然ないところでもキリーって言うと止まりますでしょ。
止まりますね、
はい、キリーっていうのは左っていう意味なんですけど、そういう、声をかけるとですね、運転手さんがそこに止まってくれて、いつでもどこでも乗り降り自由の、そういった公共機関、あれやっぱり、高齢者なんかにはとても優しい乗り物ですよね。今いろんなお話を聞かせていただいたんですけども、公共の乗り物のことをおっしゃってくださいました。島田もコミバスをやっているわけですけれども、コミバスについて何かお感じのこともありますか？
コミバスは、そうですね、今でこそ乗る機会が減ったんですけど、昔はこう川根に行くときとか、車が自分が持っていないときとかは、乗り継いで乗り継いで乗り継いでっていう感じだったんですけど、その時はもう全然こう1時間に1本とかもバスもあって、すごい便利だったなとは思います。
やっぱりその乗り継ぎを、使い勝手よくするためには、 JR との乗り継ぎとか、バスとバスの乗り継ぎというようなところはですね、これからももっともっと利便性の高いものにしていかなければなというふうに思っています。
そうですね、
日本では生ゴミなんかどうしてるんですか？
私ですか、お家は今はまだやってないんですけど、やっぱりどうしてもこの時期匂いも気になるのもあって、あとやっぱ花壇とかにも何を肥料としてあげたらいいのかわからないけど、それこそバリはちゃんと育ってるので、そういう生ゴミをちょうどテレビでやってて、家庭用の大きい処理のものではなくて、本当に夜の間入れといて次の日の朝には乾燥するっていう機械が最近こうアパートとかでも使えるようなものがあって、今はそれに興味があって、そうできれば買いたいなと思って。
そうですか。そういったね、バイオ方式の、あるいは温風乾燥方式の生ごみ乾燥機っていうんですか、そういったものをもしお買いになるようでしたらね、島田市としてですね、1台3万円以上するものっていうことになってるんですが、3分の1以内ということで2万円を限度に補助があるんです。ですからこんなものも使っていただくといいかなって思いましたし、それからちょっと場所があるお宅ではですね、なんて言ったらいいんだろう、四角い箱なんですけど、中に黒い土がいっぱい入っていて、その黒い土の中に生ゴミを入れておくと、夏場だと、もう 2,3 日で生ゴミが消えてしまう。
土になる、
土になるということです。それキエロって言うんですけどね、このキエロの方もですね、2分の1以内ということで1万円の補助金を出しているんですね。ぜひエコに関心のある方で、やってみたいなっていう方がおられたら、環境課の方にご連絡いただけたらと思います。
そういうそのキエロもどこで販売してますかっていうのは、はい、環境課に行けば、
キエロもですね、環境課の方に聞いていただければ、どこで手に入るかというようなこともみんな教えていただけると思います。
はい、ありがとうございます。はい、
そして今2人のお子さんをお持ちで一生懸命子育てしてらっしゃるということですけれども、子どもたちの未来のためにもクールチョイスを取り組んでいただいているということで、6月号の広報にも載っておりました。より良い選択、賢い選択をするということがクールチョイスの意味なんですけれども、私たち一人一人がこの環境のため、あるいはエコのためにですね、今できることって、何でしょうかね。あるいは行政に望むことってありますか？
そうですね、まずはやっぱ子どもたちに選択をさせたいし、その選択を教えてあげないといけないのはやっぱ私たちかなとは思うので、空き缶一つにしても自動販売機で買いました、飲みました、はいゴミ箱ではなくて、それをじゃあちょっと取っといて、保育園もリサイクルをやってるので貯めといて保育園のリサイクルに出すとかっていうのも、私も保育園に上の子が入園した1年目は知らなかったんですよ。外になんかね、 段ボールとか空き缶を置くところがあるなとは思ってたけど、保育園のゴミかなって思ってたんですけど、そう、保護者が家で出たそういうリサイクルものを持っていくところで、それでリサイクルでお金になったものを保育園の運営に回すっていうのを、
そうですね、
そう、去年 PTA をやって初めて知ったので、やっぱそういう選択肢を知らないと子どもも選べないので、そう、リサイクルとか環境のために自分がどういう選択をしたらいいのかっていうのは教えていきたいなって思います。
はい、あの幼稚園や学校で、集団でそうしたあの資源回収していただくと、それを売った資金だけではなくて、その重さに相当する補助金をですね、市の方も出しているんですね。両方合わせて子ども会の費用や、あるいは保育園、幼稚園、学校のさまざまな事業にですね、使っていただく資金になるかなというふうに思います。今あの藤森さんの方からは、楽しいエコイベントの企画というようなことでもお話をいただいていると聞いているんですが、何かご提案ありますかね。
提案まではあれですけど、
はい、
やっぱこう私がちっちゃい時は静岡の方に行くと年に 1,2、うん、回ぐらいあったんですよね、
はいはい、
その例えば生ゴミを土に返すとか、こう空き缶とかヤクルトのパックでおもちゃを作るとかっていうのもあったし、うん、あとは私の時代はアクリルたわしがすごい流行りましたね、
はい、
洗剤を使わない、あと廃油石鹸とかが流行ったんですけど、やっぱ小学生ぐらいに分かるものになってくるんですよね、うん、逆に言えば小学生しか興味がないようなものになってきちゃうので、できればこう私で言うと子供がまだ2歳と3歳なんですけど、そういった頃から親も子供も一緒に参加できる、もちろん小学生もねいて、こう大人から子供までが楽しめるような、でもエコーをこう感じ取れるイベントが、そうですね、年に 1,2 回とかじゃなくて、そう2ヶ月に1回月に1回ぐらいあると自分たちも日を選んでいけるかなって思うので、そういうのを楽しみにしてます。
そうですね、各支援センターとかさまざまなところでいろんな催しやってるものですから、そういう中にエコイベントを組み込んでいただくってこともありますし、それからアースキッズ事業ということで小学校5年生を対象にしてるんですが、28年度も540人ぐらいのお子さんがですね、このエコに取り組むゲームをやったり、あるいは今お話しいただいたようなゴミ分別の中で再資源で使えるようなもので遊ぶことやら、そんなことを楽しみながら地球温暖化防止への具体的な取り組みを考えるっていうようなことをやっています。それから登録制ではありますけれども、そういったことを教えていただく人材の人材バンクもやっているんですね。で、そこに登録をしていただくと、その方が例えば押し花だとか植物が得意だったら、そういったお話をしてもらう、あるいは木工の工作が得意だったら、そういう事業をしていただく、これは人団体が10人以上のところなら、保育園でも幼稚園でもどこにでも行って講座を開いていただいて、講師料としてわずかですけども5000円を支払いするということもやっているんです。ですからぜひね、藤森さんにも登録をいただいて、いろんな形で、10人集まればどこにでも派遣することができますので、こんなことも活用していただけたらなと思いました。
はい、
はい、あっという間に時間は過ぎてしまいましたけれども、いろんな機会に、また藤森さんとお目にかかれるのを楽しみにしております、
はい、
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は染谷市長と藤森千尋さんでクールチョイス我が家のエコライフをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。